広報稲川平成28年11月第927号をお届けします。音声役、音訳ボランティアリビエール、渡瀬、藤永、遠藤、郡です。今月の主な内容は2ページ、特集、国際社会と稲川町、8ページ、ふるさと納税、町民向けに特産品お届け開始、19ページ、稲川町の実は、え、ほんま？震災から命を守るため、今こそ住まいの耐震化、25ページ、しまった困った助かった、液体入りスマートフォンケースの液漏れに注意、26ページ、ときめき、田村かりんさん、27ページ、私のおすすめ、三草山に登る、28ページ、特派員報告、使った水はどこ行くの？など順を追ってご紹介します。1ページ特集、国際社会と稲川町。昨年日本から出入国した人は約3600万人、町内在住の外国人は10月1日現在で152人。インターネット取引や SNS など個人で海外とやり取りする機会も増え、国際社会との関わりは日々の生活の中で重要性を増してきています。今回は現代社会では欠かせない国際社会で生き抜くための町の取り組みや、その中で活躍する町の人を紹介します。文化・人種の境界なく活躍を。稲川町は様々な文化圏の人が不自由なく暮らし、お互いの価値観を認め合える多文化共生社会を目指しています。国際化する社会の中では、価値観の異なる人との交流からお互いに良いところを取り入れ、切磋琢磨することで町も人も成長することが求められます。このことから、町ではオーストラリアのバララット市との姉妹都市提携をはじめとする交流事業や、国際交流協会の支援・教育・外国人向けの窓口などさまざまな取り組みを行っています。例えば、外国人が安心して相談できる外国人生活支援相談、英語・ポルトガル語の通訳に対応、役場第二庁舎2階午前9時から午後4時まで。国際交流協会、平成元年に発足した稲川町国際交流協会は、身近で親しみやすい取り組みで、多くの人が国際社会に触れ交流できる機会を提供しています。エイブルアート、本町での開催は毎年7月から8月頃、バララット市と合同で開催する障害児・障害者による作品展、作品は両市町で展示します。英語スピーチコンテスト、毎年9月、中学生・高校生を対象に毎年実施し、英語の表現力を競います。高校生の部では、さらなる語学力の向上を期待して上位2人をバララット市へ派遣しています。英会話・日本語教室、毎週。英会話教室は木曜日・金曜日に ALT を講師に中央公民館で実施します。年齢層も幅広く、夜間クラスには仕事帰りに通う人も。日本語教室は水曜日に実施、講師はボランティアで、講師の養成講座も実施しています。交流事業、随時パーティーや料理教室は、町在住の外国人と直接話したり、その国の文化や生活、料理などに触れる絶好の機会となります。姉妹都市高校生の受け入れ、 バララット市から派遣された高校生を受け入れ、ホームステイなどさまざまな交流をします。4人のホストファミリーを務めた宮崎家に伺いました。最初は人種も言葉も違う来訪者に緊張していた子どもたちも、お別れの頃には寂しくて泣くんです。幼い頃からさまざまな文化や人々と触れ合えることはとても良い経験だと思います。子どもも外国の方にもすっかり慣れましたし、世界で活躍したい、英語を勉強したいという思いから英語を習い始めました。手紙やメールでやり取りをして、お互いに訪問し合ったりと交流も続いています。子供にはいずれ自分だけの力で旅をさせてみようかなと考えています。異なる文化、異なる人種とも接する機会を。超国際交流協会会長、任部徹さん。日本の経済が縮小する中で、海外に目を向ける機会は多くなっています。私は大人になって初めて海外に行きましたが、協会では英会話や交流事業など、国際社会に触れる様々な機会を作っています。まずは協会の活動の中で海外の方と接し、偏見を持たない国際感覚を持つことが大切です。そして日本から飛び出して海外の素晴らしい部分はどんどん吸収してほしいです。稲川とバララット。稲川町は国際交流事業の一環として、昭和63年からオーストラリアの南東部にあるビクトリア州バララット市と姉妹都市提携を結んでいます。平成13年からは毎年相互に職員を派遣し、まちづくりの取り組みなどの情報交換もしています。バララット市から稲川町へ。視野広げ、知識を吸収。2年に1回バララット市の先進的な取り組みなどの研究のため町職員を派遣しています。職員は共通の問題の解決手法や海外ならではの考え方を吸収し、帰国後報告会を行い、職員間で情報共有します。制度の違いなどによりすぐに実現できない事業なども今後に活用する方法を模索します。今年度の派遣では、地域団体の取り組みや経済活性化事業についての事例を学びました。頼もしい ALT たち。すべての中学校に ALT、外国語指導助手を配置できる自治体は多くない中、本庁では提携事業の一つとして、バララット市から派遣された2人の ALT が、町立山中学校で活躍しています。信頼できる人材が集まるのは姉妹都市交流の成果といえます。日豪の架け橋へ。稲川町とバララット市の架け橋として貢献できたと語る ALT のジェームズ・ドゥーガンさんは、12月に帰国後オーストラリアの外務省採用試験を受ける予定。もう一人の ALT のパトリック・ゼティさんは、町の自然が大好きだそうです。ワインで経済交流。二都市の交流は行政だけにとどまりません。平成26年に交わされた稲川町バララット市姉妹都市経済交流に関する覚書では、民間での経済交流を通して両都市の友好関係の発展に寄与することが約束されました。経済交流の一つとして、道の駅稲川ではバララット市内の農場で作られたワインを販売しています。販売しているのはピノ・ノワール種の赤ワイン。フルーティーで肉だけでなく魚にも合う酸味が特徴。ワインだけで楽しむのもおすすめ。稲川町からバララット市へ。国際人として成長する。 町立山中学校からは毎年9人の生徒をバララット市へ派遣しています。国際交流協会ではスピーチコンテストで優秀な成績を収めた高校生をバララット市へ派遣しており、帰国後は成果報告を行います。また稲川高校でも留学制度や相互交流を通じたキャリア教育を実施しています。それぞれが滞在先で文化交流を行い、価値観の違う文化に触れ、見識を深め、将来を考えるきっかけとしています。稲川町には国際人として成長する数々のチャンスがあるのです。姉妹都市中学生派遣団では、これまで200人以上の中学生がバララット市を訪問、交流しました。訪問先ではお互いの文化を学び合います。姉妹都市高校生派遣では国際貢献のため看護師を目指す薄木瑞希さんと、言語を学び世界で活躍したいと語る森愛美さんを派遣しました。また稲川高校交流事業では送別会で SNS の連絡先を交換して交流は続きます。一方、バララット市からも2年に1回職員が派遣されます。派遣職員は町の取り組みから様々なアイデアを持ち帰り、事業に活用しています。スターフード豪州上陸、町内の飲食店が星と地場野菜にちなんだメニューを提供するスターフードプロジェクト、これを参考にバララット市では地元のカフェやレストランが夏季限定で豪華なパフェを提供するサンデープログラムが誕生しました。スターフードプロジェクトのようにマップを手に商品を食べ歩き、行く先々で観光名所も一緒に楽しめます。参加店からも好評で、今年の夏、年末から年始にかけても実施予定です。ゴミ施設国崎の技術参考に、バララット市では稲川町を含む一市三町で運営する国崎クリーンセンターなどを参考にゴミ処理施設の建設を計画しています。国崎ではゴミを焼却して100分の1の大きさに圧縮する新技術を採用しており、バララット市はこの技術を参考に施設の資源再生効率の向上を目指します。施設は廃棄物処理の際のエネルギーを商業施設に活用し、雇用創生と電力供給コスト削減にも役立てられます。稲川町の人々、世界で活躍する、広い世界に出た分だけ選択肢は広がる。首藤若葉さん、19歳、睦瀬中学校出身。ニューヨークでレッスンしていた姉に憧れ、国際的に活躍するダンサーを目指す。姉妹都市だからこそ留学も安心。幼い頃から海外でダンスをしたいという思いはありました。ただ英語がすごく苦手だったので、中学生の頃はスピーチコンテストに出たり、稲川高校では長期留学制度を利用してバララット市のマウントクリア校に通ったりと、いろんなチャレンジをしてきました。追い込まれなきゃ上達しないと思って、かっこ笑い。母は多くのことを経験し、いろんなことを感じ取ってほしいと応援してくれました。姉妹都市だからこその機会だったと思いますし、母も安心感は大きかったと思います。勉強すればするほどもっといろんなことを吸収したくなって、留学期間終了後、稲川高校からそのまま編入しました。今はシェアハウスをしながら学校に通っています。すべてがニューな生活、何をするのも自分で手続きしなきゃいけないのは大変ですが、毎日が新鮮で驚きの連続です。 政府の支援で学生がステージを作り上げ、全校で放映されるスペクタキュラーという事業を紹介され、オーディションを受けて出演しました。3000人のスタッフはみんな学生で、全校で放送されたりと貴重な経験もできました。自分で切り開く力はついてきたかなと思います。世界で活躍するために、ダンスで生きていくなら海外の方が選択肢も支援体制も充実しているように感じます。家族は卒業までは援助してくれます。卒業後は自分でお金を貯めてアメリカでレッスンを受け、世界を股にかけるダンサーになりたいです。もし今将来について迷っている人がいれば、勇気を持って飛び出してほしいです。広い世界にはきっと今より多くのチャンスがあります。自分が楽しいと思うことを貫いてください。交流事業将来のきっかけに、稲川中学校教諭、宇根目結衣さん。海外で働くことは学生時代から興味がありました。出身市の姉妹都市交流で学生を受け入れたり、その後に起こった同時多発テロを見て、世界とその中の自分を意識し始めたんです。フィリピンのパナイ島には青年海外協力隊として派遣させていただき、小学校の特別支援プログラムのカリキュラム見直しなどに取り組んでいます。日本の教育現場は驚くほど工夫され、勉強しやすい環境なんだと痛感しました。現地のカラフルな勉強机は、授業中の集中力を妨げるため、早速模様を取り払ってみました。他にも稲川町で学んだことを現場にどんどん取り入れたいです。提供するだけでなく、帰国後に現地の人たちと町の子どもたちが新しい交流ができないか、何か持ち帰れないかと常に目を光らせています。今後のために見識を深めたいです。国際交流事業は将来を考えるきっかけにもなります。語学力や対話力を磨き、いざという時にやりたいことに飛び込める力を身につけてください。異なる価値観に触れ、人生を豊かに。ウィンダスト純子さん、39歳、中谷中学校出身。旧姓宮本。二児の母として仕事と家庭の両立を目指し、メルボルンにあるデザイン事務所を夫婦で経営。留学生受け入れで世界が身近に。学生時代に2回バララット市の学生のホストファミリーに。中学では英語教育の一環でバララット市の人と文通をしたりと、さまざまな機会をいただきました。おかげで海外を遠くに感じたことはなかったですね。英語を勉強する動機にもなりました。昔からインテリアを学び仕事にしたいという気持ちがずっとありました。そんな時期にイギリス滞在中の友人を訪ねると、ホストマザーがやりたいならやればいいじゃないと背中を押してくれたんです。それをきっかけに語学とデザインを学ぶためオーストラリアへ渡りました。働き方の視野広がった。留学先の職場体験プログラムでメルボルンの小さなデザイン事務所に派遣されました。経験になったのはもちろんですが、経営者夫婦の人生の楽しみ方や仕事と生活のバランスの取り方は私の価値観を大きく変えました。帰国後もその夫婦のことが頭から離れませんでした。日本だとそのような働き方は難しいので、東京で2年経験を積んだ後、メルボルンの建築事務所に就職しました。現在は仕事で出会った夫と事務所を立ち上げ、育児をしながら働いています。憧れの夫婦と違って忙しい日々ですが、笑い。出会いが人生を変える。Break your comfort zone。 居心地が良い場所にとどまり続けては成長はない。進歩するには挑戦を、という言葉があります。 多くの人と出会い、100の価値観を理解できるようになれば、人生は豊かになります。耳を傾けることは、異文化圏の人々と付き合う上で欠かせません。違う価値観に出会い、自分の殻を破ることは、キャリアにおいても自己啓発においても大切なのだと思います。稲川町に住むすべての人がお互いの文化や価値観を尊重し、国際社会でさらに活躍する力を身につけることを、町はこれからも応援していきます。以上、それぞれの問い合わせ先、稲川高校事業など、兵庫県立稲川高等学校、電話 766-0101、 ALT 外国語指導助手、姉妹都市中学生派遣事業など、学校教育課、電話 766-6006、 教職員派遣事業など、総務課、電話 766-8708、 町国際交流協会事業入会、外国人窓口など三角共同課、電話 766-8783。 ページふるさと納税、町民向けに特産品お届け開始。ふるさと納税制度って？ふるさと納税制度は、応援したい自治体に寄付をすると住民税の一部が控除される制度です。本町のふるさと納税制度、清流稲川ふるさと応援寄付金では、寄付者にお礼の品として町の特産品をお送りしています。これまでとどう違う？今までは町外在住の人からの寄付に対してのみお礼の品をお送りしていました。11月より町内在住の人からの寄付に対してもお礼の品をお届けし、地元の味を楽しんでもらえるようになりました。届け稲川町の魅力。町で昔から親しまれている獅子肉と町内産の野菜が入ったボタン鍋セットをはじめ、町内産のお米や椎茸原木、天然酵母の石窯焼きパンなどをお届けします。品目は随時追加予定、町ホームページでチェックしてください。問い合わせ企画財政課、電話 766-8711。 稲川町の未来を描く高校生フォーラム。あなたがもし稲川町長だったら、稲川町の魅力を発信するために。時11月10日木曜日午後2時から、受付1時30分から、ところ社会福祉会館大ホール。参加無料、申し込み不要。稲川高校の生徒たちが町をより良くするために、自分たちができることは何かを考え、政策提案を行います。若者の柔軟な発想でユニークな提案。1年生の各クラスから選抜された5組がプレゼンテーションを行います。地域の活性化に効果が期待できるアイデアは今後の政策に反映する予定です。問い合わせ企画財政課、電話 766-8711。 ページときめきの文化と触れ合い、第49回稲川祭り。時11月3日祝日木曜日、午前10時から午後4時まで、雨天決行。ところ総合公園、文化体育館、障害学習センター。屋外の部73団体。ステージでのイベントの内容と時間、キャンディーポップバルーンコンサートとハッピーキッズパーティー、10時5分からと13時15分から。動物戦隊獣王者ショー、11時35分からと15時15分から。稲川源流太鼓、13時55分から。芝生広場では 模擬店、フリーマーケット、野菜の即売など、その他一般団体発表、献血などがあります。屋内展示の部、36団体、趣味、サークル活動、絵画、書道、生け花、陶芸などの作品展。発表の部、24団体、詩吟、舞踏、ダンス、コーラス、楽器演奏など、その他歯科検診、読み聞かせなどがあります。稲川祭り無料臨時専用バスについて、臨時駐車場の白金小学校は台数に限りがあるため、専用バス、公共交通機関をご利用ください。専用バスの詳細はホームページに掲載しています。なお、私有地、周辺道路への駐停車はご遠慮ください。問い合わせ、稲川祭り実行委員会事務局。屋外の部、三角共同課、電話 766-8783。屋内の部、文化体育館、電話 766-7400。仮称、稲川名所八景、おすすめ観光スポット募集。観光客にぜひ見てもらいたい、感じてもらいたい。長い時をかけて形成された素晴らしい風景や、季節によって観光スポットとなる場所など、町を代表すると思う風景、景色を募集します。平成29年1月頃に選定し、町の観光振興事業に活用します。申し込み問い合わせ、12月15日までに必着で、ホームページから記入用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、産業観光課、電話 766-8709、ファックス 766-7725、メールアドレス、産業 sangyo@town.inagawa.lg.jp まで。
10ページ第2回稲川里山獅子道トレイルラン、総勢300人獅子道を駆け抜けろ。時11月6日日曜日、午前10時から午後3時まで。開会式は9時45分。ところ、大島小学校。駐車場は大島小学校グラウンド。招待選手、稲川町出身、世界で活躍する日本のトップアスリート、大瀬和文さん。振る舞い餅つき大会、新鮮野菜即売会、松茸弁当、山菜弁当、サバ寿司などの販売や、引き馬、オープンカフェ、作品展なども同時開催。なお、エントリーは終了しています。問い合わせ、稲川里山獅子道トレイルラン実行委員会、電話 766-4088。守護者が新しくなりました。10月20日に最新鋭の35メートル級先端屈折式はしご付き消防自動車を配備し、町の安全を強化しました。本格稼働は11月初旬予定。ポイント、1分間に約2000リットルの放水力。はしごの先端が屈折することで、河川などの車両よりも低い位置での救助も可能になど。でも、火の始末には気をつけましょう。問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。 第1回劇的 ABC ドラマグランプリ稲川町オールロケ、ドラマ座敷親父。全編稲川町で撮影が行われた短編ドラマが放映されます。これは 朝日放送の開局65周年を記念し、応募された脚本全97作品の中から勝ち抜いた3作品をドラマ化したもので、番組の中でチャンピオンを決定します。視聴者も審査に参加できますので、皆さんも一緒に番組をお楽しみください。詳細は朝日放送ホームページに掲載しています。放送時間11月3日木曜日祝日午後3時から4時58分のうち約20分間、主な出演者笹野隆さん、増武さんほか、問い合わせ産業観光課電話 766-8709。 11ページ、稲川情報ポケット。募集、平成29年度留守家庭児童育成室の入所希望者。入所時期平成29年4月。なお、現在入所している場合も申し込み入所審査が必要で定員があります。申し込み問い合わせ11月30日までに町ホームページまたは子ども課に備え付けの留守家庭児童育成室のしおりを参照の上、入所申請書類を子ども課電話 767-7477 三角協同課より2項目あります。1、私たちの街角講演会受講団体。あなたの団体で講演会を開きませんか？豊富な知識、経験を持つ町内在住在勤の様々な登録講師陣より希望に合わせて講演内容が選べます。応募資格、町内在住者で組織される団体グループまたは町内で活動する団体グループ。その他、講師派遣費用は稲川町が負担。講演テーマなど詳細はホームページに掲載しています。2、平成29年度市町交通災害共済の加入者。交通車両事故による怪我の際に、見舞い金を送り救済するための共済制度です。対象、町内在住在勤在学の人。掛け金1人年額500円。共済期間、平成29年4月1日から平成30年3月31日まで。現金加入及び新規加入、窓口で掛け金を添えて申し込み、すでに口座振替の手続きをしている人、更新案内のハガキが届きます。内容変更などの場合は、11月1日から12月28日までに窓口で変更届などに必要事項を記入し申し込み、変更がない場合は手続き不要。掛け金の振替日は平成29年2月28日。途中加入の場合、現金受付となり、手続きにより次年度から口座振替となります。共済期間は会員となった日の翌日から平成30年3月31日まで。申し込み窓口、三角協同課日生住民センターフラットむつせ。いずれも問い合わせ三角協同課電話 766-8783。 県立森林大学校第一期生、森林林業に関する専門知識を学ぶ2年生の専修学校、兵庫県立森林大学校の第一期生を募集します。対象、40歳以下で高校を卒業した人。卒業見込みも含みます。一般入学試験、 12月16日金曜日。出願期間、11月17日から30日まで。問い合わせ、県林務課、電話 078-362-3601、ファックス 078-362-3954。 みんなが主役、広報稲川で紹介しませんか。2項目あります。1、ときめき、毎月26ページに掲載しています。対象、夢は叶う、夢を叶えたいなどの思いを持ち頑張っている町内在住または町出身の人または団体。次選他選は問いません。随時募集。2、すくすくいなっこ、毎月32ページに掲載しています。対象、平成27年7月から平成28年6月末までに生まれた町内在住の赤ちゃん。応募定数24人、申し込み多数の場合は抽選になります。応募締め切り11月11日金曜日。いずれも申し込み問い合わせ、町ホームページから様式を参照し、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 兵庫県道路施設ネーミングライツパートナー。兵庫県管理の道路施設に企業名などを表示、地域の住民や利用者に企業活動を幅広く PR できます。3つの対象施設。1、龍河トンネル、川西市国崎から稲川町民田まで。2、新丸山トンネル、稲川町内馬場。3、民田トンネル、稲川町民田。いずれも国道173号。料金、1施設年額15万円以上、1万円単位税別です。なお、複数の施設への応募も可能です。契約期間3年から5年間。選定方法、ネーミングライツ料の提示額などにより選定。申し込み問い合わせ、12月26日までに住所記載不要の郵便番号 650-8567 県土整備部土木局道路保全課、電話 078-362-3522。 アドプトプログラムに参加し、きれいな地域に。地域のボランティア団体が行う公園や道路の清掃美化や植栽管理などの活動を通じ、参加者相互の交流や地域の活性化を目的とし、町から団体への資材提供などを行っています。地域に愛されるきれいな街並みづくりにあなたも参加してみませんか。問い合わせ、建設課、電話 766-8705。 お知らせ、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。夫、パートナーからの暴力やセクハラなど、女性をめぐるさまざまな人権問題について無料で電話相談に応じます。時、1、11月14日月曜日から11月18日金曜日まで、午前8時30分から午後7時まで。2、11月19日土曜日、20日日曜日、午前10時から午後5時まで。相談、人権擁護委員や法務局職員が対応の全国共通ナビダイヤル、電話 0570-070-810。 問い合わせ、神戸地方法務局人権擁護課、電話 078-392-1821。 県立障害者高等技術専門学院オープンキャンパス、 時、12月11日日曜日午前9時30分から午後3時50分まで。ところ、県立障害者高等技術専門学院神戸市西区あけぼの町。定員先着30人。参加費無料。その他、保護者、学校や施設などの支援関係者も見学可能です。申し込み問い合わせ、11月1日から12月2日までに、県立障害者高等技術専門学院ホームページから様式をダウンロードし、ファックス。問い合わせ、県立障害者高等技術専門学院電話 078-927-3230、 ファックス 078-928-5512。 精神障害者と家族のための相談ワンピース。時、11月26日土曜日午前10時から正午まで。ところ、 UI センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局、電話 766-1200。 介護者おしゃべり会、時11月18日金曜日午前10時から正午まで。ところ、 UI センター。内容、介護者の交流、介護の相談。対象、介護者、当事者。参加費100円。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。 難聴者交流会、時11月20日日曜日午後1時から4時まで。ところ、中央公民館2階視聴覚室。対象、難聴者とその家族、聞こえに関心のある人。参加費無料。なお、当日の参加も可能です。問い合わせ、県立聴覚障害者情報センター、電話 078-805-4175、 ファックス 078-805-4192。 メールアドレス、 hnanchou@yahoo.co.jp。未来につなぐ相続登記。相続登記をしないことで、所有者不明土地問題や空き家問題が発生しています。次の世代が不動産を円滑に活用できるよう、早めの相続登記をお願いします。無料相談も随時実施しています。問い合わせ、兵庫県司法書士会総合相談センター、電話 078-341-2755。 狩猟解禁。期間、平成28年11月15日から平成29年2月15日まで。日本鹿、イノシシは3月15日まで。入山時の3つの注意。1. 明るく目立つ服装で周囲に注意し、白いタオルは鹿と間違われる恐れがあるため使用しない。 2. 休日は狩猟者が集中するため特に注意する。 3. 罠には決して近づかない。狩猟者の皆さんへ、5項目あります。 1. 狩猟マナーの厳守を心がけ、迷惑行為は慎み、絶対に事故は起こさない。2. 目立つ服装や帽子を着用する。 3. 重量禁止区域などでの重量は避け、常に 区域の確認をする。4、罠には決められた標識をつけ、見回りを励行する。5、火の始末には十分な注意をする。問い合わせ、阪神農林振興事務所、電話 079-562-1392、 または産業観光課、電話 766-8709。 消防本部より2項目あります。1、11月9日から15日までは秋の火災予防運動、消しましょう、その日その時その場所で。住宅防火の命を守る7つのポイントです。3つの習慣。1、寝た箱は絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。2、公衆防火管理新規講習。時、1月26日木曜日、27日金曜日、いずれも午前9時50分から午後4時30分まで。ところ、消防本部1階会議室。受講料5000円。定員先着30人。いずれも申し込み問い合わせ、11月4日から12月5日までに消防本部予防担当、電話 766-0119。 第20回稲川町特別支援教育公開講座。時、11月26日土曜日午後2時から4時まで。受付は午後1時30分。ところ、中央公民館。講師、NPO 法人 DDAC 発達障害を持つ大人の会代表、広野由衣さん。演題、発達障害と発達デコボコ、当事者からのメッセージ。定員先着150人。申し込み問い合わせ、学校教育課、日生住民センター、フラットむつせ、文化体育館に備え付けの申し込み用紙、または稲川町ホームページより申し込み用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、学校教育課、電話 766-6006、ファックス 766-3034。税に関するお知らせ、5項目あります。1、11月1日から17日までは、税を考える週間。税に関する作品展。時、11月7日月曜日から11日金曜日まで。ところ、イオンモール稲川3階特設会場。内容、町内小学生の税に関する書道、ポスターの入選作品の展示。税を考える週間 PR イベント。時、11月18日金曜日午前10時から正午まで。ところ、イオンモール伊丹1階エンターテイメントコート。内容、イナボーなどのゆるキャラが集合。税を考える週間特設ページ。暮らしを支える税をテーマに国税庁の取り組みを ホームページでわかりやすく紹介しています。 2.e-tax で納税証明書請求。国税の電子申告納税システム e-tax ウェブ版を利用して、パソコンやスマートフォンから納税証明書をインターネット請求し、税務署窓口で受け取ることができます。待ち時間が短縮でき、手数料が400円から370円になります。問い合わせ e-tax ナビダイヤル、電話 0570-01-5901。 3.l-tax で電子申告。地方税の電子申告納税システム l-tax で地方税の手続きをインターネットで行うことができます。事業所などを対象に、法人住民税、個人住民税などの申告届出ができます。問い合わせ l-tax ヘルプデスク、電話 0570-08-1459。 4. 伊丹税務署より源泉所得税年末調整説明会。時、ところ、11月21日月曜日午後1時30分から3時30分まで、伊丹ホール、伊丹市宮の前 1-1-3。 11月24日木曜日午後1時30分から3時30分まで、三中ホール、川西市尾花 2-7-2。 白色申告者向け基調説明会。内容、基調帳簿などの保存方法など。対象、事業不動産所得者。時、ところ、11月22日火曜日午前10時から正午まで、伊丹商工プラザ6階、伊丹市宮の前 2-2-2。 11月28日月曜日午後2時から4時まで、アステ川西6階、川西市栄町 25-1。 国税庁ホームページ、確定申告書など作成コーナー、画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算され、所得税や贈与税の申告書、青色決算書などが作成できます。電子申告 e-tax と書面申告の2通りあります。問い合わせ伊丹税務署、電話 779-6121。5. 県税事務所より、個人事業税は所得税、住民税とは別に個人で事業を行う人にかかる県税です。納期は年2回で、今年度の第2期分の納期限は11月30日水曜日です。必ず納期限までに納めてください。便利な口座振替制度もご利用ください。問い合わせ県税事務所、電話 785-9417。 国民健康保険被保険者証の更新。現在交付している国民健康保険被保険者証の有効期限は平成28年11月30日までです。新しい被保険者証が届いたら、旧保険者証は破棄するか、住民保険課に返却してください。配達方法と配達時期。11月中旬から20日頃までに、世帯主宛に加入者全員のものを一括送付します。国保をやめるとき、超国保以外の健康保険に加入または変更した人は、加入または変更した日から国保の被保険者証は使えません。 新しく加入された保険証と国保の被保険者証を持って必ず喪失の届出をしてください。問い合わせ住民保険課、電話 766-8700。 11月は児童虐待防止推進月間。児童虐待は子どもの体や心を傷つけ、生涯にわたって深刻な影響を及ぼします。何か気になることがあれば相談・通告してください。問い合わせ子ども課、電話 767-7477、 または川西子ども家庭センター児童虐待防止24時間ホットライン、電話 759-7799。 11月は子ども若者育成支援協調月間。子ども若者の社会的自立支援を促進するため、関係機関、団体、地域が参加し、子どもを犯罪や有害環境などから守るための施策・活動を実施しています。問い合わせ、三角協働課、電話 766-8783。 11月は労働保険適用促進強化月間。雇用形態にかかわらず、労働者を雇い入れた事業主は、労働保険、労災保険、雇用保険の加入手続きをして、労働保険料を申告、納付することが義務付けられています。加入手続きを行っていない事業主は、最寄りの労働基準監督署に連絡してください。問い合わせ、伊丹労働基準監督署、電話 772-6224、または伊丹公共職業安定所、電話 772-8609。 シルバー人材センターより3項目あります。 1. ゴミ当番支援サービス。高齢者、障害者、子育て中の共働き世帯などのゴミ当番の負担を軽減します。内容、ゴミステーション用容器の持ち出し、設置、返却。対象、一人暮らしを含む65歳以上の高齢者のみの世帯、障害者手帳を有する世帯、子育て中の共働き世帯など。料金、容器設置200円、容器回収200円、対象外の人はそれぞれ913円。2. 平成29年度、竹林整備を受付中。竹林が放置されると景観を悪くしたり、獣害や農作物被害の原因となります。伐採した竹は加工し、資源活用します。対象、町内にある竹林所有者。事業費、1平方メートルあたり300円から。予算の範囲内で事業費の3分の2を町が助成予定。条件、伐採後10年間竹林所有者は適切に維持管理する。その他、活動の様子はキラッと稲川で配信しています。 3. シルバー人材センター入会説明会。時、11月10日24日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。いずれも問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。 秋のクリーンアップ作戦。心がけ、一つでできる街の美化。11月15日から21日までは、秋の環境美化週間。20日日曜日は、町内一斉の清掃活動日です。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。 県立小鳩聴覚特別支援学校公開デー。時、11月20日日曜日午前9時20分から11時40分まで。受付は午前9時10分。ところ、小鳩聴覚特別支援学校西宮市田鹿野町。内容、1歳から5歳児学級の公開保育と幼児作品展。申し込み、11月15日までに小鳩聴覚特別支援学校へ電話、または名前、住所、電話番号、所属を記入の上、ファックスかメール。問い合わせ、県立小鳩聴覚特別支援学校、電話 079853-5061、 ファックス 079853-5062、 メールアドレス小鳩 kobato-shn@ 兵庫 hyogo-c.ed.jp 都市計画下水道変更案の縦覧。都市計画法に基づき、都市計画案の縦覧を行います。縦覧期間中は、町長へ意見書を提出することができます。名称、阪神間都市計画下水道の変更。縦覧期間、11月8日から22日まで。縦覧及び意見提出場所。都市政策課。問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704。 新たな監査委員を選任。平成28年9月町議会定例会で、旭ヶ丘の古賀光雄さんが監査委員に選任同意されました。任期は平成32年10月7日までです。問い合わせ、議会事務局、電話766-8710。子ども家庭応援団講演会。里親家庭から育つ子どもたち、縁で結ばれた家族。時、12月5日月曜日午後2時から4時まで。受付は午後1時30分から。ところ、日生住民センター。講師、社会福祉学博士、野口啓二さん。定員、先着100人。申し込み問い合わせ、11月28日までに、子ども家庭応援団、岡さん。電話 792-5500、ファックス 790-2010。 町税の休日納税相談窓口。時、11月27日日曜日午前10時から午後3時まで。ところ、本庁舎1階相談室。対象、平日に納税相談などが困難な人。問い合わせ、税務課、電話 766-8702。 11月30日が納期限です。国民健康保険税5期、介護保険料6期、後期高齢者医療保険料5期。イベント、第7回北摂三町民ゴルフ大会。時、12月12日月曜日午前8時から。ところ、鳴尾ゴルフクラブ。定員30組120人。内容、18ホールストロークプレー、ダブルペリア方式で順位決定。参加費15,000円、キャディ付き、昼食は会食、商品代を含みます。申し込み、11月1日から15日までに、郵便はがきに代表者の住所、電話、 メンバーの氏名、1枚で4人まで申し込み可能です。性別、年齢を記入し、鳴尾ゴルフクラブ北摂三町民ゴルフ大会実行委員会、住所、郵便番号 666-0155、 川西市西宇根のあざ金ヶ谷 1-4、 電話 794-1011。 自然とともに生きる稲川絵画展。小学生以下の子どもたちが稲川町の自然を描いた絵画を展示します。時、ところ、展示、11月15日火曜日午後2時から29日火曜日正午まで、イオン稲川店3階中央エスカレーター前ほか。22日に作品貼り替え。表彰式、11月27日日曜日午後1時30分から、イオン稲川3階フードコート前特設会場。問い合わせ、産業観光課、電話 767-7116。 稲坊スポーツスクール公式テニス教室。時、12月12日以降の毎週月曜日午前10時から11時30分まで全10回。ところ、スポーツセンター。対象、大人。定員、先着20人。受講料8100円。災害保障制度未加入者は別途500円必要。申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277。 生き生きクラブ、集まれ稲川自然発見。2項目あります。1、どんぐりで遊ぼう。時、11月20日日曜日午前10時から午後3時まで。内容、どんぐりでトトロ人形やコマを作ってみよう。2、クリスマスリースを作ろう。時、12月4日日曜日午前10時から午後3時まで。内容、里山の自然素材を使ってクリスマスリースを作ってみよう。いずれもところは中央公民館工作室。持ち物、お弁当。対象、小学生とその保護者。定員、10家族30人程度。多数の場合は抽選になります。参加費、1人300円。申し込み問い合わせ。1、どんぐりで遊ぼうは、11月7日正午まで。2、クリスマスリースを作ろうは、11月18日正午までに、参加者全員の名前、振り仮名、学年または年齢、住所、電話番号をファックスにて、三角共同化、電話 766-8783、ファックス 766-8893、阪神丹波ふるさと交流事業。見る、知る、感じる丹波で秋三昧。時、11月19日土曜日から20日日曜日まで。ところ、丹波少年自然の家。内容、丹波市内の名所見学、健康ウォーキング講座、秋の芸術タイム、落ち葉で焼き芋、白味噌作り、岩屋山御来光、雲海見学など。対象、家族・成人グループ15組40人程度。先着順、成人はお一人から参加が可能です。参加費6000円。申し込み問い合わせ、11月5日までに丹波少年自然の家。電話079587-1633。川西市立川西養護学校川陽祭川陽号。時、 11月19日土曜日午前9時30分から正午まで、ところ川西市立川西養護学校、川西市清和台西。内容、演技発表、作品展など。問い合わせ、川西市立川西養護学校、電話 799-1456。 図書リサイクルフェア、時11月27日日曜日午前10時から午後0時30分まで、ところ中央公民館工作室。内容、除籍図書の無料提供、1人15冊まで。対象、町内在住者。定員150人。入場方法、5日土曜日から図書館、6日日曜日から日生図書室で整理券を配布。いずれも午前10時から1人1枚。その他、事前の在庫確認はできません。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。 第29回稲川町剣道大会、時平成29年2月5日日曜日、ところ文化体育館。内容、トーナメント個人。対象、小学生以上の町内在住在学および協会員、協会が認めた団体。ただし、一般男子女子は3段以下。参加費1000円、保険など。申し込み問い合わせ、11月19日までに稲川町剣道協会細見さん、電話 766-5723。 親子で参加、初めてのバドミントン。時12月11日日曜日午後1時から2時30分まで、ところスポーツセンターアリーナ。対象、祖父母も含む大人と小学生。定員先着15組。参加費500円。災害保障制度未加入者は別途50円が必要です。申し込み問い合わせ、11月1日からスポーツセンターにて受付。電話 768-2277。 みんなで防災、楽しく防災、知ってみよう、やってみよう。今後どこで起こるかわからない地震、津波、水害などの災害について知り、子どもたちが自分たちにできることを考え、防災に関心を持つきっかけになるよう、ボランティア講座を行います。時11月19日土曜日午前10時から正午まで、ところ UI センター研修室。対象、町内の小学1年生から6年生。1、2年生は保護者同伴。講師、NPO 法人桜ネット、川田のどかさん。定員20人。申し込み問い合わせ、11月7日までに社会福祉協議会ボランティア活動センター。電話 764-5813。ファックス766-8511。稲川町障害者自立支援協議会啓発セミナー。稲川で暮らしたい、みんなで支える私たちの町。障害のある人の自立と社会参加を目的に開催します。障害のない人もぜひお越しください。時11月12日土曜日午後1時から、ところ文化体育館。内容、講演、子どもを取り巻くネットワーク、医学の現場から、田上子どもクリニック院長、田上久樹さん。パネルディスカッション、よさこい鳴子踊り、紙芝居、マリンバ演奏、ダンスなど。参加費無料。その他、 障害者福祉施設による物販コーナーがあります。問い合わせ福祉課、電話 766-8701。 川西一倉ダム周遊マラソン大会コースは全面通行止め。時11月20日日曜日午前8時30分から午後2時まで。ところ県道野間室の一倉線。なお川西市野瀬町間を通行する際は国道173号か477号へ迂回してください。周辺は駐車場がないため、午前7時45分より東谷小学校校庭から随時運行する送迎バスをご利用ください。問い合わせ川西市文化観光スポーツ課内、川西一倉ダム周遊マラソン大会事務局、電話 740-1245。 企画展イベント、多田銀道山遺跡調査成果報告会。時12月17日土曜日午後1時30分から午後4時まで。ところ中央公民館視聴覚ホール。内容3項目あります。1、多田銀道山遺跡の調査、明治時代前半の遺跡。稲川町教育委員会学芸員。2、3次元レーザースキャナーを生かした多田銀道山遺跡の調査。3、松江工業高等専門学校教授熊秀樹さん。3、明治時代前期の多田銀道山の価値、九州大学名誉教授伊沢英二さん。申し込み問い合わせ、住所氏名電話番号を電話またはファックスで教育振興課社会教育室、電話 767-2600、 ファックス 766-8904。 稲川町ソフトボール協会40周年記念事業。時11月6日日曜日午前9時30分から。ところスポーツセンターグラウンド。内容及び対象、1、交流試合、稲川町ソフトボール協会加盟チーム。2、ストラックアウトなどミニゲーム3箇所あり、一般。申し込み問い合わせ、稲川町ソフトボール協会事務局水谷さん。電話 090-9217-5463。 稲川木磁器会講座、日本の妖怪文化その特徴と魅力。時11月13日日曜日午後2時から3時30分まで。ところ中央公民館視聴覚ホール。内容、日本人の心をつかんで離さない妖怪の正体に迫る。講師、国際文化研究センター所長小松和彦さん。参加費無料、ただし申し込みが必要です。定員先着150人。申し込み問い合わせ、目次機会岡本さん。電話 090-6606-3624。 メールアドレス、目次機 mokujiki@jttk.zaq.ne.jp。 いけばな店晩秋を生ける。時11月19日土曜日20日日曜日午前10時から午後5時まで。ところ日生中央サピエ2階ギャラリー。 問い合わせ、文化協会稲川、生け花同好会、電話 766-0013。 青少年憩いの家より2項目あります。 1. 餅つきと正月飾り作り。時12月3日土曜日午前10時30分から4日日曜日午後2時まで。館内泊。定員60人。申し込み多数の場合は抽選になります。参加料大人3500円、小学生以下2500円、3歳以下269円。ただし寝具使用時は実費が必要です。 2. クリスマスリースとピザ作り。時12月10日土曜日午前10時30分から午後2時まで。定員60人。申し込み多数の場合は抽選になります。参加料大人1000円、小学生以下800円、3歳以下100円。いずれもその他、未成年のみでの参加はできません。申し込み往復はがき、メールまたはホームページに参加者全員の氏名、振り仮名、住所、年齢、性別、電話番号、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無を記入の上、1. 11月18日までに餅つきと正月飾り作り係、2. 11月25日までにクリスマスリースとピザ作り係。問い合わせ、青少年憩いの家、住所、郵便番号 666-0224、 満前あざ東山 6-1、 電話、ファックス 768-0614、 メールアドレス、憩いの家 ikoinoie aspf.or.jp。 県立一倉公園より4項目あります。1. 一倉クラブ。自然観察の森の手入れときれいな葉っぱを集めよう。時11月13日日曜日午前9時30分から午後2時30分まで。参加費大人200円、小学生100円、幼児無料。定員先着15人。なお小学生以下は自然と遊ぶ林の中を探検しよう、ハサミ、ノコギリを使ってみようへの参加となります。 2. 花と緑の教室、クリスマスを彩るポインセチアの寄せ植え。時11月19日土曜日午前9時30分から11時まで。参加費2800円。定員先着20人。3. 一倉森のクラブ。木を使った可愛い動物やクラフト作りと手作りピザ。時11月23日水曜日祝日午前10時から午後3時まで。参加費300円。定員先着20人。 4. 一倉青空クラブ。ペットボトルロケット製作と試写。時11月27日日曜日午前9時30分から午後3時まで。参加費100円。材料費1100円。定員先着20人。いずれも申し込み問い合わせ、県立一倉公園、電話 794-4970。
18ページハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談、
多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと13時から16時まで。以上、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。法律相談及び行政相談。法律相談、相続、離婚など弁護士による相談、1人30分間。21日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター。受付は4日金曜日8時45分から、先着6人、電話のみ受け付けます。行政相談、行政に対する苦情や要望。21日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター、行政相談委員平尾拓、電話 769-0057、
ヌリア拓、
電話 0797-91-0381 で随時相談できます。以上、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707、高齢者福祉相談、介護、高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談できます。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。以上、地域包括支援センター、電話 764-5812。人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。9日水曜日13時から16時まで、役場2階会議室。以上、フラットムツセ、電話 768-0001。教育相談、学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談、予約が必要です。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。以上、教育支援センター、電話 765-2065。農業者年金相談及び農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。7日月曜日10時から12時まで役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。14日月曜日、21日月曜日10時から12時まで役場相談室。以上、産業観光課、電話 766-8709。心配事相談及び障害者相談。
心配事相談、
民生委員による相談。
1日火曜日、日生住民センター。
15日火曜日、フラットムツセ。22日火曜日、 UI センター。いずれも10時から12時まで。障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。24日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。以上、福祉課、電話 766-8701。 母子相談、児童相談及び DV 相談。母子相談、完全予約制、兵庫県母子自立支援員による相談。24日木曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時、阪神北県民局、電話 0797-83-3143。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。電話、来庁とも、月曜日から金曜日までの9時から17時、役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁とも、月曜日から金曜日までの9時から17時、役場相談室。以上、子供課、電話 767-7477。障害者、障害児相談、障害者、障害児の生活と就労に関する相談、支援。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。以上、障害者相談支援センター、電話 766-5444。外国人支援相談、電話 766-8783。ファックス 766-8893。 19ページ、稲川町の実話、え、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。震災から命を守るため、今こそ住まいの耐震化。平成7年1月に阪神淡路大震災、近年では平成23年に東日本大震災、今年4月には熊本地震が発生しました。いつ起こるかわからない地震は私たちの生活と隣り合わせです。今回は兵庫県や稲川町で行っている住まいの耐震に関する事業を紹介します。うちの家大丈夫かなと思ったら、簡易耐震診断、無料。兵庫県の登録業者による簡単な住宅の耐震診断を稲川町では無料で実施しています。対象、以下の条件を満たす住宅。1、昭和56年5月31日までに建てられた住宅。昭和56年6月に、建築基準法による耐震基準が強化されたため。2、過去に実施した我が家の耐震診断推進事業で耐震診断を受けていない住宅。3、違反建築物でない住宅。年間で件数に限りがあります。申し込みはお早めに。耐震診断でやや危険、危険と判断された住宅には、2つの補助があります。最大補助は合計150万円。1、耐震工事の補助、最大130万円。柱、梁、壁、筋交、及び基礎の補強などの工事費用に対して補助します。対象となる人、町内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の兵庫県民の人、個人。補助額の例、戸建て住宅で対象工事費用300万円以上の場合、兵庫県の補助100万円のところ、さらに稲川町から30万円の補助。その他工事費用に応じて決定します。2、工事設計と見積書作成にも最大20万円。耐震改修計画の策定、補強設計及び工事見積書の作成と、それに伴う耐震診断に要する費用に対して補助します。補助額の例、対象となる費用の3分の2以内、戸建て住宅限度額20万円。今年度の受付はいずれも12月28日までです。都市政策課林雄次郎主事。まずは自分の家の状態を知ることから始めてみましょう。危険と診断されなければ安全の再確認ができます。また、簡易なものでも住宅リフォームを検討中の方は、この制度を利用し、合わせて耐震改修工事を行うと、効率よく安心できる住まいになり、おすすめです。問い合わせは、都市政策課、電話 766-8704。20ページ、21ページ、子育て真っ最中、ほっと一息、秋のお出かけに。秋本番、紅葉が美しい季節です。家族や友達とお出かけするのが楽しいですね。車で出かけるのもいいけれど、 時にはバスや電車に乗ってみるのもいいかも。子供は興味のあるものを見つけると走り出してしまうので、抱っこや手をつないで危険を防ぎましょう。また家の近くを散歩しながら買い物に行ったり、公園で遊んだりするのも楽しいです。楽しい時は自然に会話も弾みます。子育て支援センター 1. 子育て相談。電話も可能。時、月曜日から土曜日までの9時から17時。2. 集いの広場。時、月曜日から金曜日までの12時から17時までと、土曜日の10時から16時30分まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流、保育士、管理栄養士、救急アドバイザーによる相談、相談日は問い合わせが必要です。4日金曜日15時30分から16時30分まで、阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、発熱時のホームケア。3. お出かけ広場。時、21日月曜日10時から12時まで。ところ、フラットムツセ。内容、終演前の子どもと保護者の交流。4. 出前講座、楽しい親子体操。時、15日火曜日9時30分から10時30分まで。ところ、スポーツセンター。講師、桜井薫さん、蜷川体操協会指導者。対象、町内在住の1歳6ヶ月から終演前の子供と保護者。定員30組。持ち物、上靴、タオル、お茶。5. 子育て支援講座、子供と言葉、コミュニケーションとしての言葉を育てる。時、22日火曜日、10時から11時45分まで。ところ、保健センター。講師、坂松光幸さん。大阪医療福祉専門学校、言語聴覚士学科長。対象、町内在住の終演前の子供と保護者。定員25人。託児12人、6ヶ月時から。6、知って安心救急法。時、25日金曜日、10時から11時30分まで。内容、乳幼児によくある病気や怪我の対処法、及び乳幼児心肺蘇生法と AED の使い方。講師、蜷川町消防職員、救急アドバイザー。対象、町内在住の終演前の子供の保護者、祖父母含む。定員15人。託児4人、6ヶ月時から。7. 赤ちゃん交流会。時、28日月曜日、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、町内在住の平成27年11月から平成28年8月生まれの乳児と保護者。定員18組。託児8人。8. クリスマスコンサート。時、12月2日金曜日、10時から11時まで。ところ、文化体育館小ホール。内容、ピアノ演奏やリズム遊び。出演、なおちゃん。NPO 法人、障害学習サポート兵庫。対象、蜷川町内在住の終演前の子供と保護者。定員、60組。4から8は電話予約が必要です。先着順。予約は1日からです。以上、問い合わせは子育て支援センター、カシューダ、電話 766-7800。シルバー人材センター、親子遊びの広場特別企画。伝承遊びが満載だよ。わらべ歌遊びを中心に親子で一緒に楽しめます。時、18日金曜日、10時から12時まで。内容、パネルシアター、桃太郎、芋人参、小さなお話シリーズ、軍手人形、紙芝居、布遊び、 講師、兵庫県立子供の館、児童指導専門員。対象、就学前の子供と保護者。参加費、1家族300円。問い合わせは、シルバー人材センター、社会福祉会館、ゆうだ、電話 766-8686。星の公園七夕、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日までの10時から15時まで、対象、内容、終演前の子供と保護者の交流、星の子広場、時、内容、2日水曜日、誕生会、11日金曜日、園庭開放、19日土曜日、世代間交流、29日火曜日、ベビーマッサージ、対象は3ヶ月から1歳、持ち物は問い合わせてください。いずれも時間は10時から11時まで。遊びの広場、時、内容、7日月曜日9時から11時まで、焼き芋大会。出張広場、時、内容、15日火曜日10時から11時まで、リトミック。ところ中央公民館。問い合わせは、星の公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770。相談専用ダイヤルは 765-0880 です。町立幼稚園稲坊広場。稲川幼稚園、時2日水曜日10時から11時まで、内容、一緒にお店屋さん遊びをしよう。持ち物、タオル、水筒、上靴、着替え。問い合わせは稲川幼稚園、電話 766-3899。松尾台幼稚園、時18日金曜日10時から11時30分まで。内容、美味しいお芋をみんなで食べよう。持ち物、スモック、箸、割れない皿、おしぼり、上靴、水筒、タオル。問い合わせは松尾台幼稚園、電話 766-0388。むつせ幼稚園、時、内容、25日金曜日、人形劇を見よう。28日月曜日、音楽コンサートで一緒に歌おう。いずれも時間は10時から11時まで。持ち物、上靴、タオル、水筒。問い合わせは、むつせ幼稚園、電話 768-0369。つつじが丘幼稚園、時、11日金曜日、9時20分から11時まで。内容、年少さんとさつまいもで茶巾絞りを作ろう。持ち物、エプロンまたはスモック、三角巾、弁当箱、大きめのフォーク、おしぼり、水筒、上靴、タオル。材料費、1家族50円。問い合わせは、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411。保育園、のびのび広場、9日水曜日、お誕生会に参加しよう。22日火曜日、遊戯室で遊ぼう。定員15人。いずれも時間は10時から11時まで。申し込みは前日まで。持ち物、お茶、上靴。問い合わせは、保育園、若葉1丁目、電話 766-0292。YMCA 白金認定子ども園、子育てサロン、時、月曜日から金曜日までの10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。問い合わせは、YMCA 白金認定子ども園、白金3丁目、電話 765-3611。子育てグループ登録、更新及び運営説明会参加者募集。子育てグループの活動とは、町内在住の就園前の子供と保護者の親子活動です。時、12月5日月曜日、10時から11時30分まで。対象、子育て支援センターに登録を希望する子育てグループの保護者。 定員各グループ2人、託児先着12人、11月7日から電話予約。申し込み問い合わせは子育て支援センター電話 766-7800 へ。ひなぼうのお魚ポシェット、里山を駆け回る大会だよ。こんにちは、いなぼうだよ。最近寒くなってきたけど、みんなは風邪ひいてないかな。寒さに負けずに元気に走り回ろうね。そうそう、走り回るといえば、11月6日日曜日に大島地区で第2回稲川里山しし道トレイルランが開催されるよ。これは山の中を走ってゴールを目指す大会なんだ。スタートゴール付近では地元の人たちがお餅をついてくれたり、野菜などが販売されるよ。レースに参加する人も参加しない人も楽しめる大会なんだ。みんなでランナーを応援しよう。詳細は10ページ。22ページ、23ページ。健康づくり。知らせ。地域健康づくり支援員第6期生募集。健康づくりの経験や知識を家族へ、身近な人へ、地域へと広げていく活動です。まずは、自らの健康づくりから始めませんか？第2回目からでもぜひご参加ください。時、第1回10月11日、第2回11月15日、第3回12月13日、第4回1月17日、第5回2月14日、第6回3月21日、いずれも火曜日午後1時30分から3時まで。内容、事業目的の説明、スケジュール確認、健康寿命延伸と阻害要因について、生活習慣病予防を目的とした食習慣とは、生活習慣病予防を目的とした運動習慣とは、レクリエーションを兼ねたスポーツ体験、健康づくり支援のポイントについて、地域で広める健康づくり活動について。参加費無料、事前申し込みが必要です。歯科相談をご利用ください。乳幼児から高齢者まで。
歯科医師による歯科相談を隔月で開催し、歯と口腔の健康に関する個別相談を行っています。
歯やお口の中のことで、ちょっと歯医者さんに聞いてみたいという人は、ぜひご利用ください。時、11月10日、平成29年1月19日、3月16日、いずれも木曜日、午後1時30分から3時まで。事前申し込みが必要です。当日は歯科治療は行いません。生き生き健康ライフ。唾液を味方につけて口を健康に。普段あまり意識されることのない唾液ですが、実は口の健康を守ってくれるたくさんの優れた機能を持っています。唾液は汚れを洗い流して歯の表面をきれいにしたり、細菌の活動を弱めたりします。また食事や虫歯菌によって作られた酸を中和したり、酸によって一度溶けてしまった歯を元の状態に修復してくれる働きもあります。穴が開いていないごく初期の虫歯であれば、唾液の力で元通りになることがあるのです。さらに食べ物の味成分を溶かし、味を感じやすくさせるのも、食べ物や乾燥などによる刺激から粘膜を守り、飲み込みやすくするのも唾液の役割です。このように唾液はお口の健康を保つために大変重要な役割を果たしているわけですが、唾液の分泌は日常生活に影響を受けやすく、ストレス、不規則な生活習慣、薬の副作用、口呼吸、喫煙などにより、唾液量は減少します。唾液が減ると口の中の状態が悪化し、虫歯や歯周病が起こりやすくなるため注意が必要です。また、就寝中は唾液の分泌が減るので、寝る前のブラッシングは特に気をつけなければいけません。唾液をよく出すためには、まずよく噛むことです。 食事の時にはすぐに飲み込まず、よく噛んで食べることを心がけましょう。それでも唾液が出ない、口が乾くといった人は、一度かかりつけ歯科医にご相談ください。うまく唾液を味方につけて、口の健康を保ちましょう。川西歯科医師会。保険だより、予防接種関係。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月を空けて1回。単独不活化ポリオ、4種混合接種者除く、生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。一期追加、一期初回終了後6ヶ月以上。標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種できます。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回、平成28年4月1日以降生まれの子供。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。平成29年3月31日までに1回。今までに接種した人は対象外。時、受付時間。年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせてください。乳幼児健康審査。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。いずれもところは保健センターです。旧10ヶ月児健康審査。平成27年12月1日から平成28年2月9日生まれの人。身体計測、診察、離乳食の話など。24日木曜日13時15分から14時15分。1歳6ヶ月児健康審査。平成27年2月21日から平成27年4月15日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。16日水曜日13時から14時15分。 愛愛教室、平成26年7月8日から平成26年9月16日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、17日木曜日9時15分から10時15分まで。すくすく相談、予約申し込みが必要です。毎月1日、土曜日曜祝日の場合は翌日から受付開始。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組。8日火曜日9時30分から11時30分まで、個別に時間指定します。パクパク食事相談、予約申し込みが必要です。毎月1日、土曜日曜祝日の場合は翌日から受付開始。管理栄養士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など、定員6組程度。22日火曜日10時から11時30分まで。検診・相談など、種別・内容・時・受付時間の順に読みます。いずれもところは保健センターです。健康相談、予約申し込みが必要です。毎月1日、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始。血圧、検尿、生活指導、医師による相談など。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。18日金曜日、12時15分から13時15分まで。精神保健相談、予約申し込みが必要です。毎月1日、土曜日曜祝日の場合は翌日から受付開始。医師による引きこもりや老人性認知症などの相談、9日水曜日14時から。歯科健康相談、予約申し込みが必要です。毎月1日、土曜日曜祝日の場合は翌日から受付開始。歯科医師による口腔内の相談、10日木曜日13時30分から14時45分まで。その他、
種別・内容の順に読みます。
妊婦健康審査助成、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回、事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター、歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせは川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418、月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分まで。ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 すべての問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番へ。
24ページ、 11月の図書館通信。
休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌日、館内整理日、10日木曜日、開館時間、午前10時から午後6時まで、展示、読書郵便、この本おすすめ、30日まで。図書館の催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間、3日、7日、24日、いずれも木曜日、絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。子供の時間、5日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。読書週間上映会、6日日曜日、約50分。NHK 子供人形劇場最有機、不思議な秘釈。お話、12日土曜日、語りなど、出演、山端。お話し会、19日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。夢っ子劇場、26日土曜日、語り、出演、ストーリーテリングキッズ。いずれも午前11時から、料金は無料です。申し込みはいりません。日生図書室開室日、日曜日、6日、13日、20日、27日、水曜日、2日、9日、16日、30日、金曜日、4日、11日、18日、25日、土曜日、5日、12日、19日、26日、開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？仏家を得ず、三浦紫音著、創業者。高校の時に文楽と出会い、その虜になって十数年。今は人間国宝の師匠のもとで修行に励む若手の太夫。現在は、太い夫と書いて太夫に表記変更。たける。彼が芸や恋に悩みながら奮闘し成長していく青春小説。読後は、義太夫と三味線、人形の三位一体で織りなす舞台のエネルギーを劇場で体感してみたくなります。その際は、同著者のエッセイ、操られ文楽鑑賞、ポプラ社も合わせてぜひ、一般向け。狂言絵本、柿山節、内田林太郎文、大島妙子絵、ポプラ社。お腹を空かせた山伏が木に登って柿をこっそり食べていたところにやってきたのは畑の地主。山伏に気づいた地主はからかってやろうと、木の上にいるのはカラスかと声をかけます。困った山伏は、狂言のお話をもとにした絵本はいろいろありますが、中でもこの狂言絵本シリーズは楽しくアレンジしつつ、狂言独特の言い回しも活かしており、その雰囲気が味わえます。低学年から。市川染五郎と歌舞伎を見よう。新版日本の伝統芸能は面白いシリーズ。小野幸恵著、岩崎書店。能、狂言、落語、文楽、雅楽など、伝統芸能各界の人気実力派たちが、その基礎知識や型、鑑賞の仕方などを解説するシリーズ全6巻。歌舞伎の巻では舞台化粧を仕上げる手順などもたっぷりの写真でわかりやすく紹介されています。大人も勉強になる入門書です。中学年から。子供落語家林林亭林吉、藤田富江著、文献出版。小学校2年生の時に落語を見て面白さにはまった少女が子供落語家になり活躍していく様子を描いたノンフィクション。時には失敗もしながら落語の技術だけでなく落語界でのしきたりなども学んで成長していく林吉の姿に元気をもらえます。中学年から。芸術の秋、本を入り口にして伝統芸能の世界に触れてみては。図書館には落語の CD などもあるので気軽にお楽しみください。問い合わせは図書館電話 766-3238 へ。
25ページ、イーナご飯、秋色から。エネルギー251キロカロリー、塩分 2.5 グラム。豆腐を作る過程で豆乳を絞った残りカスがおからです。石化菜や鵜の花、キラズなどの別名があり、昔から食べられてきました。おからは食物繊維やカルシウム、タンパク質、炭水化物、カリウムを多く含みます。特に食物繊維は100グラム中 11.5 グラムで、ごぼうの約2倍に相当します。おからの食物繊維はセルロースという水に溶けない性質のもので、腸の蠕動運動を促し、便秘の解消や大腸がんの予防にもつながります。安価で低カロリーなことも魅力です。根菜やキノコを加えた懐かしい味わいの和食を食べて秋を感じませんか？材料4人分、おから 200g、ごぼう3分の1本、人参3分の1本、さつまいも2分の1本、レンコン3センチメートル、しめじ2分の1パック、ネギ2本、ちくわ2本、干し椎茸2、3枚、サラダ油大さじ3、酒大さじ1、調味料 A、椎茸の戻し汁400ミリリットル程度、薄口醤油大さじ3、みりん大さじ2、砂糖大さじ1。作り方1、皮をこそげて短めのささがきにしたごぼうを水に放ち、アクを抜いてざるにあげる。人参は皮をむき、さつまいもは皮ごと水洗いし、いずれも 1.5 センチメートル長さの細切りにする。さつまいもは水に浸し、ざるにあげる。レンコンは皮をむいて、5ミリのいちょう切りにして水に放ってざるにあげる。しめじは軸を取り除き、小房に分ける。ちくわは縦半分に切ってから薄切りにする。干し椎茸は水で柔らかく戻し、石突きを落として薄切りにする。戻し汁は取っておく。2. ネギは小口切りにする。3. 鍋に油を熱し、1. の野菜を加えて炒め、しんなりしたらおからを加えてよく炒めて酒を振り、調味料 A を加えて炒め合わせる。4. 蓋をして途中混ぜながら弱火で6から8分ほどに小口切りにしたネギを加え一煮立ちさせる。問い合わせ保健センター電話 766-1000番。待った困った助かった、困った時の消費生活アドバイス。液体入りスマートフォンケースの液漏れに注意。液体の入ったスマートフォンケースを携帯電話に装着していたが、ケースの一部が破損し、ケース内の液体が漏れ、衣服についたようだ。腹部が痒くなったので確認したところ、液体が衣服を通して皮膚まで到達し、かぶれていた。10歳代女性。回答。スマートフォンケース、以下ケースに封入された液体が、何らかの原因で漏れて皮膚に付着すると、やけどやかぶれなどの皮膚障害が発生する可能性があります。強い衝撃を加えてしまった場合や、ケースから灯油や溶剤のような強い匂いがしたときは、液漏れがないかを確認し、液漏れが確認されたら直ちに使用をやめましょう。万が一、液体が皮膚に触れてしまったら、水ですぐに洗い流してください。もしも液体が衣服にかかった場合は、速やかに衣服を脱ぎ、患部を流水で洗い流しましょう。また必要に応じて医療機関を受診してください。ケースに封入された液体は、強い匂いがします。匂いによって体調を崩すこともありますので、液体が漏れてしまったら液体に触れないように注意をし、ビニール袋などに入れて換気を行ってください。液体入りスマートフォンケースとは、スマートフォンケースはスマートフォン本体の保護や装飾の目的で使用されており、様々なデザインの商品が製造・販売されています。液体入りケースもその一種で、 ポリカーボネートなどで作られた透明なケースに、ラメや窒光砂、光を蓄える砂などを液体とともに封入したもので、ケースを傾けると液体の中でそれらがゆっくりと動くことが特徴的な装飾性の高い商品です。また、超消費生活相談コーナーでは、商品の使用にかかるトラブルの相談も受け付けています。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 26ページ、ときめき。今、この瞬間、輝いているあなたを応援します。田村かりんさん、20歳。稲川中学校から県立西宮高校音楽科卒業後、東京芸術大学音楽学部ピアノ専攻3年。私は5歳の時に稲川町に引っ越してきたのと同時にピアノを習い始めました。本格的に音楽の道を志すようになったのは小学4年生の時です。あるピアニストの方の全身から音楽が溢れ出るような演奏を聞いたとき、本当に衝撃を受け、感動を覚えました。音楽にはこんなにも人の心を動かす力があるということを知り、私も人に感動を与えられるピアニストになりたいと思いました。辛くてやめようと思ったこともありましたが、家族、先生方、友人など、周りの方々に支えてもらったおかげで、ここまで続けてくることができました。特に、二人三脚でこれまでずっとサポートし続けてくれた、厳しくも優しい母には感謝してもしきれません。そして今、憧れの先生のもとで音楽が学べていること、未熟ではありますが、演奏会などにも出演させていただいていること、とても幸せに思います。大学を卒業してからは、奨学金が取れれば、私が一番好きな作曲家であるショパンの祖国、ポーランドへ留学して、本場で勉強したいと思っています。そして、一人でも多くの方の心に響く音楽を奏でられる演奏家、また、音楽の素晴らしさを伝えられる指導者になれるよう、感謝を忘れず、日々精進してまいります。また12月には、私が通っている大学の関西出身の在校生によるコンサートを宝塚で行います。今まで学んだことを一生懸命披露しますので、応援よろしくお願いいたします。田村さん出演コンサート、時12月18日日曜日午後1時30分から、ところ宝塚ベガホール、チケット問い合わせ、電話 774-2220。 なお、ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は超ホームページの募集情報を参照してください。27ページ、私のおすすめ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、石田源三さん。三草山に登る。今回は秋の行楽シーズンにおすすめのトレッキングコースです。大阪との府県境に位置し、若葉地区にある私の家からも眺めることができ、いつもその雄姿に癒されている三草山を紹介します。三草山には4カ所の登山口がありますが、一番見どころの多いコースをご案内します。野瀬電鉄山下駅から阪急バス野瀬町宿野方面行きで18分、森上バス停で降車。すぐに行き当たる杵神社を左に進むと、推古天皇時代に建立されたという曹洞宗慈眼寺に出ます。ここで小休止。少し西に向かうと、日本棚田百選にも選ばれている長谷の棚田を見ることができます。元の地点に戻り、南へ向かうと登山口です。ここまで約40分。さらに石道を10分ほど登ると、豊かな自然が復元されつつあるゼヒルスの森の入り口に出ます。 ゼフィルスとは緑シジミ類の蝶の愛称で、現在この地域は緑地環境保全地域に指定されています。やや急斜面を西へ20分ほど登ると、いよいよ標高564メートルの三草山の頂上に到着。森上から標高差約350メートルほどです。比較的楽に登れて素晴らしい景色が堪能できるのが三草山の最大の魅力。頂上からは南に大阪市街が一望でき、あべのハルカスも望めます。西は有馬富士、大船山など三田方面が、北は滝アルプスをはじめ京都の山々、さらに東は野瀬が誇る妙見山がそびえています。下山コースは、上りからは逆方向の稲川へ向かいます。真西に20分ほど下ると、西の上峠に出ます。この地点は昔、8つの道が集まる交通の要所でした。道しるべが時代を超えて、今もその証をとどめています。源平合戦、多田銀銅山最盛期の交通の要所に使用されたなどの説明看板があり、可愛らしい地蔵様の立ち姿がアクセントになっています。舗装された道を左に15分ほど下ると、津久浪地区の平地に出ます。途中、須佐能神社を見ながら、名勝屏風岩まで緩やかな田園の道を歩きます。屏風岩バス停から日生中央へは阪急バスで約10分。バスを待つ間、道の駅稲川で休憩するのも良いでしょう。往復ともバスの本数が少ないので、事前に時刻表を確認しておいてください。気候の良いこの時期こそ、郊外に出てリフレッシュすることをお勧めします。町観光ボランティアガイドの申し込み、問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、里芋。道の駅での入荷時期、10月上旬から2月下旬頃。一つの親芋から子芋、孫芋と増える姿から縁起の良い食材とされています。主成分はデンプンとタンパク質。ビタミン類はビタミン C、B1、B2 が含まれ、とりわけ多い栄養素がカリウム。食物繊維も豊富です。選び方。皮が乾燥しすぎていなく、しっとりと湿っているものが新鮮である証拠です。皮の縞模様がくっきり見えていて、硬いものが良いでしょう。また、泥がついたままの方が風味が良いです。保存方法。乾燥と低温に弱いので冷蔵庫は避け、湿らせた新聞紙に包んで、風通しの良いところで保存しましょう。泥を洗い落としてあるものは長期保存に向かないので、2、3日程度で食べきってください。11月の主な出荷野菜。生しいたけ、大根、ほうれん草、富有柿、渋柿、里芋、春菊、小松菜、株、白菜、ブロッコリー、柚子など。11月のイベント。5日土曜日、8時半から、しいたけの対面販売。問い合わせ、電話 767-8600。 28ページ。稲川特派員報告。岩井明子、中道香織。使った水はどこ行くの？私たちは毎日一人当たり平均2リットルペットボトル約150本分の水を使っています。では、台所やお風呂、トイレで使い汚れた水、汚水はどこへ行き、どうやってきれいになっているのでしょう。今回は、汚水の行方や私たちが水を使う上での心がけについて学んだことを紹介します。私たちと下水。 私たちが家庭で使った水は、汚水として排水口から下水道管へ流れます。下水道管は、雨水用と汚水用に分かれています。雨水。雨水は、下水道管から直接稲川へ流れます。また、汚水は、一度下水処理場へ行き、浄化してから稲川へ流します。下水処理場ができる前、家庭排水はほとんど下水処理されないまま稲川に流しており、急激な都市化の影響などにより、悪臭を放つ稲川の汚染が深刻な問題となっていました。そこで稲川下流に、稲川流域下水道原田処理場、以下原田処理場ができ、下水は適切に処理されるようになりました。今では稲川流域8市町、稲川町、川西市、宝塚市、伊丹市、大阪府豊野町、箕面市、池田市、豊中市のうちの稲川周辺地域約77万人分の下水と工場排水などをきれいにし、稲川へ放流しています。どこにあるの？原田処理場。原田処理場は、大阪国際空港の南側の豊中市にあります。予約をすれば誰でも見学できるそうなので、特派員も早速お邪魔しちゃいました。原田処理場ってこんなところ。下水処理の仕組み。日本下水道協会マスコットキャラクター、すいすいくん。行ってきます。すいすいくん、15時間の旅。下水道から、1、沈砂地、砂が沈む池。ようこそ、ここで大きなゴミや砂を取り除きます。2、最初沈殿地。沈砂地で取れなかった小さいゴミ、おでいを時間をかけて沈め、取り除きます。約3時間。3、反応タンク。空気をたくさん送ることで微生物の働きが活発になり、たくさんの汚れを食べて水をきれいにします。約7時間。4、最終沈殿地。汚れを食べた微生物はそこに沈み、汚泥となり汚泥処理へ。上澄みのきれいな水は消毒設備へ送られます。約5時間。5、消毒設備。さようなら。塩素で消毒し、稲川へ放流します。下水処理の、ほんま？原田処理場では、日々の生活の中で知ることのできないことが分かって、びっくりの連続でした。下水処理は微生物が主役です。下水をきれいにしてくれるのは、自然界に生きている微生物。自然に返すものだから、人工のものではなく、自然の力で浄化しているのですね。どんどんきれいになっていく水を見て、微生物のパワーを実感。微生物の一種であるクマムシはもぐもぐパクパク。食用油や灯油などは僕たちの働きを弱めてしまうんだ。流さないでね。エコなシステム汚泥処理。下水処理で発生した汚泥は、タンクに入れて温めるとガスが発生し、量が約半分になります。これを脱水して焼却します。この時に発生したガスは焼却のための燃料や発電に使います。さらに焼却や発電で発生した熱はタンクを温めるために再利用します。無駄がない工程にびっくり。トイレに流せるは水に溶けるではない。稲川流域下水道事務所清原隆弘さん。トイレに流せると書いてあっても溶けるとは限りません。ウェットティッシュとトイレットペーパーを水に入れるとウェットティッシュは溶けません。排水口や便器から見えなくなったら流せたと考えてしまいますが、溶けないまま処理場に流れ着けば、機械が壊れる原因にもなりますので、水に溶けないものは流さないでください。編集後期。いつも特派員がトイレ掃除で流しているシートには、トイレットペーパーと同じ溶けやすさ と書いてあり一安心。取材後は流してはいけないものを流していないか気を配るようになりました。食器の油汚れも拭き取ってから洗うなど、少しでも汚れたものを取り除き、使う水の量も減らすよう行動にも変化が。私たちの環境を守ってくれている下水道や処理場に負担をかけない行動を心がけたいと思いました。問い合わせ、上下水道課、電話 766-8716、 原田処理場、電話 06-6841-1100。 30ページ、フォトニュース。文化の秋、それぞれが日頃の成果を発揮。9月23日から10月30日は稲川町文化月間。9月23日から25日に開催の頂点に訪れた人は力作ぞろいの作品の鑑賞を楽しみました。10月15日には文化体育館で第1回イーナー稲川合唱祭に約700人の観客が訪れ、心地よい小姉に耳を傾けました。自分たちで育てた稲を収穫。10月4日、睦瀬中学校1年生が稲刈りをしました。土を鳴らすところから、田植え、稲刈りとすべての工程を体験し、米作りの工程だけでなく、その活動意義なども学びました。天然のアユの放流調査なども行う睦瀬中学校は、本年度のグリーンスクール表彰校に選ばれ、10月5日には兵庫県知事より表彰を受けました。五穀豊穣願い各地で秋祭り。四地区合同秋祭り。10月9日、北田原、南田原、北野、雄田の四地区が五穀豊穣と地域活性化を願い、合同で秋祭りを開催しました。それぞれの地区の人口が減りつつある中、獅子舞や太鼓と協力し合って祭りを盛り上げました。杉尾西畑練り込み、超指定無形民俗文化財。10月14、15日、杉尾西畑地区で行われた練り込み。月夜の下、地域の子どもたちが時代衣装に身を包み、地域を練り歩いた後は、太鼓に合わせて八坂神社で忠臣蔵を披露しました。広根地区獅子舞。10月15日、広根地区では17年間途絶えていた獅子舞が、地区内の青年たちの力で復活。後世に伝えたいとの思いを込めた舞は、地域住民の心にしっかりと届きました。体育の日、スポーツの秋を満喫。10月10日、スポーツセンターで第21回スポーツ祭を開催しました。屋外でペタンク、グラウンドゴルフ、屋内ではスローイングビンゴが行われ、秋空の下、参加者はそれぞれのスポーツを楽しみました。10月10日、B&G 海洋センターでアクアフェスティバルを開催しました。着衣水泳では、いざという時の水中での身の安全を守る方法などを学びました。親子フラダンス教室では、ハワイアン音楽に合わせ、笑顔で体を動かしました。お芋さん大量。10月13日、稲川保育園の子どもたちが芋掘りを楽しみました。収穫したさつまいもは、どれも育ちがよく、子どもたちは力を合わせて大きな芋を掘り上げました。ハイテクロボット作りました。10月15日、中央公民館でライントレースロボットを作ろうを実施し、町内外から7人の児童生徒が参加しました。3D レーザーを使った地形の測定の実演や、実際に使われているロボットの見学、操作体験後、黒い線に沿って走るロボットの製作に取り掛かりました。参加者は、製作は難しかったけど、うまく動いたのでやりがいがありました。 銀山も興味を持ちましたと話しました。秋晴れのもと飛び交う笑顔と発するプレー。10月19日老人クラブ連合会がグラウンドゴルフ大会を開催。200人以上の参加者は夏のような暑さの中元気いっぱいにプレーしました。会場では赤い羽共同募金70周年を記念したポスター展示や健康体操なども行われました。32ページキラッと稲川。親子で遊ぼう、みんなで遊ぼう、楽しい仲間が大集合。稲川町子育て支援センターにある7つの子育てグループ、親子で工作したり季節の行事を楽しんだり、今日は稲坊も一緒に楽しい仲間と運動会。キラッと稲川は町ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より J コムチャンネルで放送中。最新号の放送ではありません。稲川町の人口、平成28年10月1日現在、世帯数 12,314 世帯、人口 31,739 人、内訳男性 15,236 人、女性 16,503 人。広報稲川第927号、発行日平成28年2016年11月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 稲川町役場代表電話 766-0001。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、フリーダイヤル0120-812-580。 なお、電話の受付時間は9時から17時まで。土曜、日曜、祝日はお休みです。以上で、広報稲川、平成28年11月、第927号を終わります。